本庁私たちに与えられました聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章39節から45節までです。新約聖書100ページです。ルカによる福音書1章39節から45節まで。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。なんという幸いと題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいまルカによる福音書1章の39節から45節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの39節と40節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に入った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアがどういう言葉でエリサベトに挨拶したかということは特には記録されておりません。これはそんなに長い挨拶ではなかったためかもしれません。マリアの挨拶の言葉は記録されないのですけれども、ここではこの挨拶を受けたエリサベトの言葉で、これはその言葉の内容からすれば、マリアとその体内に宿っておられる緑子のイエス様を祝福する言葉ですが、そのエリサベトの祝福の言葉の方は少し丁寧に何を言ったかということが記録されています。で、今日聞く箇所というのはこのエリサベトの言葉が中心になっています。そしてこの次のところですけれども、46節から56節のところはこのエリサベトの挨拶に触発されるようにしてマリアが語った言葉、神様を賛美する言葉がやはり言葉として記録されています。そんなふうに今日のところでは、これからシエスの母になるマリアと、それからそのシエスを指し示す道備えの役割を果たすヨハネの母となるエリサベトが出会っている、そういう出会いの記事です。で、二人のこれから母親になっていく女性が出会う。で、それと同時にその体内にそれぞれ宿っている胎児たちもお互いに出会っているということになります。で、特にこのエリサベトのお腹の中の子ヨハネの方はシエスの母マリアが挨拶をしたとき、その声を聞いて母エリサベトの体内で踊り、 それによってその母親のエリサベトが聖霊に満たされて預言者のように語り出すというふうになっています。ですから今日の記事というのは単純に2人の女性が出会っているというだけではなくて、その体内の子供たちも互いに出会っているということが語られている、そういう記事だということになるだろうと思うんです。でこの2人の母親の出会い、あるいは2人の胎児の出会い、こういうことに限っていないのですが、ルカによる福音書の一章に記されている記事というのは、その全体がこの福音書だけに記されている記事です。でこの福音書を書いたルカは、書き出しのところで自分もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、それを順序正しく書こうと思いました、そう述べていました。まさにルカが詳しく調べてくれていたので、私たちは今日ここで記事になっている出来事に触れることができます。でこのことについてはルカの働きに感謝すべきだろうと思いますが、しかしどうしてルカは今日のような出会いの記事を福音書の最初の章にわざわざ書き記したんでしょうか。今日聞いている箇所でマリアがエリサベトに語った挨拶の言葉は省略されているのだということを申し上げました。ここでエリサベトが語った言葉、そしてまたそのエリサベトの言葉に触発されてマリアが神様を賛美して語った言葉がきちんと記されているということから考えれば、福音書を書いたルカ自身は自分が詳しく出来事を調べた中で当然マリアの挨拶の言葉だって知っていたに違いないんです。どんな挨拶をしたかということをルカは知っていたに違いないんですが、しかしここでは挨拶をしたと一言で片付けてしまっています。でそれよりもエリサベトがした返事の方はぜひここに紹介しなくてはならないと考えて記録されているわけです。でするとこのエリサベトの言葉というのは大変意味があってここに書かれているということになるだろうと思います。一体どういう意味があってこのエリサベトの言葉が記されているんでしょうか。で今日はこのエリサベトが語っている言葉に耳をそば立てて聞いてみたいと思うのです。41節と42節をお聞きいたします。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。近い将来に母となる二人の女性が出会いました。そして挨拶を交わしたときにエリサベトの体内で異常に強い動きがあったんです。で胎児を宿していたエリサベトは当然のことそのことにすぐ気がつきます。しかし体内の子が動いただけで全てのことが分かったわけではないんです。この時エリサベトの上には聖霊の力が働いたのだ、聖霊の力に満たされたのだと聖書は言っています。で聖霊の力に満たされると言われましても、これを聞いて私たちはすぐに何があったのか、 心当たりがあるというふうではないかもしれません。実はエリサベトは自分の体内に宿っている赤ん坊についてはすでに夫のザカリアから聞かされていたことがありました。でザカリアという人は天使から知らされたことを信じなかったために口が聞けなくはなっていましたけれど、しかし赤ん坊が生まれてきた時には筆談でヨハネという名前をつけています。口が聞けず言葉が出ないというだけであって、すべてのコミュニケーションができないわけじゃないんですね。妻のエリサベトとは筆談を介して言葉を伝えていたに違いありません。特にエリサベトのお腹の中に赤ん坊が宿るということについて、ザカリアが聞かされたことというのは詳しく丁寧に伝えていたに違いないんです。でさて、ではこのエリサベトがこの赤ん坊について何を聞かされていたか、ザカリアが天使から聞かされたことということになるんですが、一章の15節から17節のところにこんなふうに言われていました。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。エリサベトの体内に宿っている子供というのは、体内にいる時からすでに聖霊に満たされている。そしてその子はいずれ預言者エリアの霊と力を与えられて、救い主メシアの露払いをするような人物に成長するようになる。ザカリアは天使からそう聞かされました。でこの聞かされたことをザカリアがすべて信じたかどうかというのは不明ですけれども、しかしルカによる福音書にこのことが記されている。ルカがこのことを書くことができたということは、少なくともザカリアが天使の言葉を聞き流さなかったということははっきりしているんです。ザカリアがそれを信じたかどうかは分かりませんが、しかし信じなかったとしても、私はこういうことを聞いたんだとザカリアがルカに話したから、この福音書にはこういう天使の言葉が記録されているわけです。そしてこの出来事がザカリアからエリサベトに伝えられていたということも、これは大いに考えられることだと思います。でするとです、エリサベトのもとにマリアがやってきた。そして挨拶を聞いたときに、その声を聞いたことで体内の子が激しく動いた。エリサベトはそのことを感じて、そしてまた自分の目の前に現れたマリアもこう宿しているということを知って、今自分が妊娠している子供、それが将来このマリアの体内の子と深い関わりがある特別な子である、そう気がつくようになったのではないかと、そう思われます。エリサベトは自分の体内の子が激しく動いたことをきっかけに、彼女を見舞ってくれたマリアの体内の子がまさに自分の子ヨハネがやがて指し示すことになる救い主であるということを知って、深い感動に包まれ祝福の言葉を語っているんです。42節から44節までエリサベトはこんなふうに語っています。声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。 で、このエリザベトの言葉の最後にも言い表されているんですけれど、エリザベトが突然聖霊に満たされて声高らかにまるで預言者のような言葉を口にしたのは、体内の子がエリザベトの中で動いたことがきっかけになっているんです。エリザベトは自分の体内に宿っている子供がやがて救い主メシアの先触れの役割を果たすものに成長するということを知らされていました。そしてその先触れになる子供がマリアの声を聞いたときにエリザベトの体内で激しく動いたので、今自分の前にやってきたこのマリアの中に宿っている子供こそが救い主になるに違いない、そしてマリアはその母となるに違いないと考えているわけです。でところで、このエリザベトとマリアには、共に同じ特徴があるように思われます。でそれは2人とも子供を宿しているというのも共通してますが、それだけではなくて、この子を授かっているということについて、この2人は単純に周りから祝福してもらうというよりは、むしろ子を宿したことで難しい状況に置かれてしまっているという点が共通しているんです。周りからよかったねって祝福してもらうよりも好奇の目にさらされる、そういう点が共通しています。エリザベトの方は長い間子を与えられずに不妊の女と呼ばれてきました。そして年を重ねて普通ならばもう子供の誕生を期待できないような、そういう年代に差し掛かっていたんです。でところがそういう彼女が身ごもったのですから、周囲からこれは冷やかしの思いも含まれていたと思いますが、好奇心の目で見られたに違いないんです。エリザベトは子を宿してから5ヶ月の間人目につかないように身を隠していたと前のところに言われていましたけれど、それはまさにそういう好奇心の眼差しを逃れるためにそうしていたんです。そしてもう一方のマリアはどうか。マリアの方は年齢的に言えばお腹に赤ん坊がいても不思議ではない年齢です。でもマリアはまだ言い名付けのヨセフと一緒になる前なんです。そうなのに妊娠をしている。するとマリアもまたエリザベトとは違った意味で好奇の目にさらされるに違いなかったんです。でこれはマリアのその時代だけではありません。実は時代を超えて今日に至るまで、どうしてマリアには、子供ができたのだろうかということが取り沙汰をされる場合があります。そして時にはこれは、とっても俗っぽく考えられまして、道徳的に不思だらであるというようなですね、言われのない非難さえ浴びせかけられるようなことだって起こりうるわけです。ですからここに出会っている2人の母たち、エリザベトもマリアも、実は子を宿したことでなかなかのっぴきならない状況に立たされています。神様の不思議な力が働いて、それによって胎の子を身ごもらされたのですが、しかしその神様の御業に覚えられ用いられていく、その過程でそれぞれに難しさを抱えてしまったという2人の女性が今日聞いているこのところで互いに出会わされているんです。で改めてこういうことを覚えながら今日の記事を聞きますと、私たちはここから示されていることがあると気がつくんじゃないでしょうか。世の中に人間の力を超えた神の力を求めたいと思う人は決して少なくないと思いますが、しかし本当に神様が力を働かせ御業をなさるときというのは、実は人間の思い通りに神様が働いてくださるとは限らないのだということが今日の箇所から聞こえてくるんじゃないでしょうか。多くの場合、私たちは自分よりもはるかに勝った力が働くといいなと夢を見ることがありますが、その場合には 自分にとって都合よく神様が働くということを願い求めるんです。自分が思った通りに、また自分の願い通りに神が働いて自分を強めてくれたり、あるいは自分にとって都合のいい事情が生まれるということを願います。しかし実際にはです、神様の力働くんですけれども、その場合には私たち人間の思いに沿って神様が働くんではないんです。神様はご自身のご計画に従ってその御業を進めていかれます。そしてたとえ私たちにはそれが意外に思われるとしても、あるいは自分にとっては何とも場合によっては困ると思えることがあるとしても、神様が持ち運んでいくそのなさりようが本当に正しい神様のなさりようなんです。エリサベトとマリアがです、もし自分たちに都合のいい仕方で神様の力が働くということを願ったならば、おそらくどちらの女性もこのタイミングで身ごもるということは願わなかったろうと思います。エリサベトもマリアも仮に神様が事前に相談をしてくださって、どんなふうにことを持ち運んだらいいかと協議するような場を持ってくださったとしたら、この二人の女性はどっちもこういう御業の実現の仕方には賛成しなかっただろうと思われるんです。難色を示し抵抗したに違いありません。しかし実際にはこの二人に共通しているのは、神様がこの二人を用いて御業をなさろうとそうなさった結果、二人ともとっても困った状況のもとに置かれてしまっているという点です。この点でこの二人はお互いによく似ているんです。しかしです、この二人はとっても大変な目にあったんだなと思いながらこの歌詞を読むんですが、考えてみるとです、こういうことというのはエリサベットとマリアの身の上だけに起こっていることなんだろうかということも思わされます。神様が誰か人間をご自身のご計画のうちに覚えて用いていかれるということは、マリアとエリサベトの身の上だけに起こるのではなくて、すべてのキリスト者の身の上にも起こることではないでしょうか。私たちはなぜキリスト者にされたのか、私たちが自分でキリスト者になりたいからなったのか、そうではなくて神様が私たちをキリスト者となるように招かれ、導かれ、持ち運んでくださって私たちはキリスト者にされています。今日の記事というのは、神様の御業の前でエリサベトとマリアが甚だ当惑させられているという記事ですが、しかしこれはこの二人の女性が例外的にひどい目に遭っているというのではなくて、実はすべてのキリスト者の上に起こりうること、私たちの身の上にも実際に起こっていることが、ここにこの二人の個別の事例を通して語られているということになるんじゃないでしょうか。もちろんここにいる私たちは不思議な仕方で妊娠するなんてことはないかもしれません。でもです、一体どうしてこの私がキリスト者にされているんだろうか。キリスト者として今日ここで礼拝を捧げ、そして日々の生活を今の状態の中で生きるようにされているのだろうかと考えてみると、不思議ではないでしょうか。あなたはなぜキリスト者なんですか。どうしてクリスチャンになりましたか。そういうふうに問われて、私たちはうまくそれに答える答えを持ち合わせているんでしょうか。もちろん 事実経過であれば、淡々とした事実経過であれば、それなりに語ることはできるだろうと思うんです。今まで生きてきた中で誰かキリスト者との出会いがありましたとか、あるいはミッションスクールでキリスト教に出会ったのでそれが入り口でしたとか、もともとクリスチャンホームに生まれそういうふうに育てられたのでクリスチャンでいます、でそういう事実の経過は語ることはできると思います。しかしです、じゃあキリスト者として、キリスト者に出会えば必ずキリスト者になるのか、もちろんそうじゃないんです。ミッションスクールに入ったらもうそれだけでキリスト者になるのか、同じ学校で学んでいるのに数で言えばクリスチャンにならない人の方がはるかに多いわけです。あるいはクリスチャンの両親だって自分たちの子供が信仰を持ってくれるかどうかというのは、これは育て方で何とかできるものではありません。最終的には子供が神様を離れないで神様のものとして生きてくれるように両親は祈ることしかできないんです。そういう意味では私たちはなぜ自分がクリスチャンなのか、どうして今こういうふうに生きているのかということは、大変不思議な神様のなさりようがあったとしか言えないんじゃないでしょうか。エリザベトとマリアは彼女たち自身とすれば本当に思いがけない仕方で、しかし確かに自分たちが神様の御業に召され用いられているということを知る二人としてここで出会っています。この二人を結びつけているのは何かといえば神様の御業です。主にある兄弟姉妹、主にある姉妹としてこの二人出会っているんです。そしてそこで語られる言葉が45節の言葉です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。まさに神様のご計画のうちに覚えられ用いられることになった、その二人の女性がここで出会っているときにお互いに確認していることがあるんです。それは神様のご計画は必ず実現していくということです。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうか。しかし見たところです、この二人決して幸いであるとか恵まれているとかそんなふうには言えないように思えるんです。人間的に言えば大変な窮地に立たされている、でも人間的には困難な状況のもと歩むように見えるのですけれど、しかしこの二人は確かに神様が御業をなさっておられる、そのもとに置かれている者同士として互いに出会って、そして確かな交わりを与えられて、自分もそうだけど目の前にいるこの姉妹も神様に持ち運ばれ用いられて生きているんだということを確認させられて、ここで交わりを持つようにされているんです。私たちが教会で経験する交わりの不思議さというのは、この二人が経験させられていることによく似ているのではないかと思います。教会がどういう交わりなのかということを考えないで、ただ単に人がたくさん集まっている場所に過ぎないと外から見て思っている人たちは、ここにいる人たちがみんなただ仲がいいだけだと思っているかもしれません。しかし実際にそうでないことを私たちは経験を通してよく知らされているはずなんです。教会の交わりの中で私たちがお互いに信仰を励まされたり励ましたりし合いながら一緒に生きていく、でそういうことが実際に起こります。今日のところでもたった二人ですが、ここに確かな交わりが生まれているんです。 神様に覚えられ、御業に用いられている、それは自分一人だけではなくて、神様がこの姉妹も用いてくださっているんだ、そのことを知って、そして神様の御業を信じて、それに用いられ従っていこうとする、そういう交わりが生まれています。教会に生きている私たちも同じではないかと思うんです。ここに登場するエリサベトやマリアのように、私たちもまた一人一人が神様に選ばれ呼ばれて、神様のものとされ、神様の民の中を生きるように招かれています。神様が私たちを知ってくださっていれば、私たちにはいいことずくめになるのか、私たちの人生が安楽になるのか、必ずしもそうではないかもしれないんです。なんで自分は今日ここでこんな人生を生きていかなきゃいけないのか、そんなふうに思うことだってあるかもしれません。でもたとえ困難な道をたどらされているように思えても、神様が今日のこの私を確かに知っていてくださる、そしてこの歩みをここまでこの教会の中で持ち運んでくださったように、ここから先へ先へ私たちの歩みを支え持ち運んでくださる、そういう神様のもとにこの私は生かされている、そのことは確かではないでしょうか。そしてそれは私たちが自分の人生の中で自分一人で思っていることではなくて、確かに神様のそういうなさぎようがあるのだということが交わりの中で知らされてくるんです。神様が覚えてくださり、そしてイエス様と共に生きるように導いてくださる人生というのは幸いな人生です。マリアに向かって、あなた本当に幸いな人です、エリサベトがそう語りかけていますけれども、この語りかけは実は教会の中で私たち一人一人にも語りかけられている語りかけだということを覚えたいのです。そして私たちが神様の不思議な招きと神様の御業のもとに生きるものとされているということを覚えて、ここからの一巡りの歩みへと進んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、マリアとエリサベトの出会いの記事を私たちは普段本当に何気なく、あなたの御業に用いられた、祝福された幸いな者たちの出会いなのだと簡単に考えて読み過ごしてしまいがちです。しかし実際にはこの二人のしもべは、あなたのなさった御業のためにそれぞれに難しい状況の中を生きるようにされ、しかしそのような生活の中でお互いが本当にあなたによって顧みられ、支えられて生かされていることを指し示し合い、また信仰へとお互いを支え合って生きる、そのような交わりへと持ち運ばれていることを聞かされます。ルカが教会が確かに建てられ、兄弟姉妹の交わりのもとに持ち運ばれていく、その出来事を書き記すにあたって、最初からのことを順序正しく詳しく語るのだと言っていますけれども、まさにこの二人の夫人の出会いを通して、私たち自身の教会の中で経験する出会いが示されていることを思わされます。私たちもまた自分の中には 自分の思いの中ではキリスト者として自分がなろうとしたわけではなかったかもしれませんし、また本当に不思議な入り口があったとしか思えませんけれども、しかし確かにあなたが御業をなさっておられ、主イエスキリストが伴ってくださる歩みの中に、そしてあなたの保護のもとに私たちを置いて御業をなさろうとしてくださっていることを聞かされ感謝をいたします。どうか私たちが日々与えられているこの生活が主に確かに伴われ、またあなたが私たちを用いようとしてくださっている、そのような生活であることを知るものとさせてください。あなたが私たちに一体何をさせようとしておられるのか、どのようなあなたの憐れみと慈しみが私たちの上に注がれ、私たちがあなたによって助けられながら支えられながらどのようなものとされていくのかを楽しみに見上げながら、主に伴われて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。